本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は詩編の23章1節から6節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと849ページです。司会者は新改訳聖書でお読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。それでは本日のメッセージを中島先生からいただきます。よろしくお願いします。
どうも皆さん、こんにちは。どうも。今日も一緒に礼拝できることを感謝いたします。私来るために詩編23編なんですけど、うちの教会でずっと何回、5回か6回ぐらいずっと詩編23編からお話ししたんですね。それをここでも分かち合いたいと思ってですね、まだこれからもし私が来るならしばらく23編です今日はですね、義とされて生きるというタイトルで少しお話しさせていただきます。前回もう覚えているかどうかわからないですけど、主は私の魂を生き返らせてくださるということに注目してメッセージを受けたんですね。主は私の魂を生き返らせてくださる。で、その重要なポイントとして、主が私と共におられますから、主が私と共におられますから、このことを信じることが大切であるということでありました。主が私と共におられる、主が私を守ってくださる、この確信がダビデにいつも力を与えて、どんな難しい状況にあっても立ち上がることができて前に進む、そのような力となったということなんですね。主は、神様は今日も一緒に私たちといてくださいます。今この瞬間も、この場所に、今この礼拝を捧げるこの瞬間にも、イエス様、神様はこの場所にいてくださいます。目には見えませんけど、今私たちが手でその神様のことを触れることはできないんですけど、確かに今この礼拝の中心に神様が立っていてくださって、私たちのこの礼拝を喜んで受け取ってくださると、そのことを今日も私たちは信じるのでありますね。で、今週私たちはもう一度この23編3節、この3節ですけど、この3節に注目してメッセージを受けたいのであります。主は私の魂を生き返らせてくださるということで、このところから、この前回はですね、私たちが恐れや不安から解放される、死んでいたような生活から、活気のなかったような、そのような生活から力を受けて、勇気を受けて立ち上がる力が与えられるようになるというメッセージを受けることができたんですね。で、今回はこの3節から、同じ3節からもっと本質的な部分をお話ししたいと思うんです。ダビデは告白します。主は私の魂を生き返らせてくださったということで、ここを黙想するときに、この状態がどういう状態であるのか、私たちはすぐに一つのことを思いつくことができると思うんです。それは私たちに対する救いの完成なんです。 救いの完成です。主は私の魂を生き返らせてくださるということ。でこの中に確かに前回語ったようにあらゆる恐れや不安から解放し立ち上がる力、新しい力、希望を持って歩むことができるというメッセージを受けることができるんですね。でも私たちはいつも聖書的にいつも中心的なメッセージは何であるのか、聖書で語られる中心的なメッセージがいつも何であるのかということを考えながら聖書を読むんですね。で聖書はいつも私たちの救いに関心があるのです。この世の中で素晴らしく生きることができますように、この世の中でこれからの人生、良い人生を生きることができますように、成功的な人生を歩むことができますように、そういうことだけではないということ、この地上における80年90年それをどのように生きることができるか、そういうお話ではないということなんですね。もちろんそういうメッセージも含まれておりますけれども、神様が語るよみがえりとは何であるのか、神様が私たちに対して本当の意味であなたを生き返らせるということはどういうことであるのか、それは私たちの魂の救いだというんです。私たちが死んでも生きることができるという、すなわち永遠の命を与えるという内容なんです。神様が私たちに与えたい祝福、それは永遠の命、これが究極的な祝福であるんだということを私たちは忘れてはならないと思います。この地上にある恐れから解放されて、不安が消え去って、主が共におられることを信じて、大胆に今やっているその与えられているビジョン、勇気を持って前に進むことができますように。もちろんこれは私たちがこの地上を生きるにあたって大切な必要なメッセージであります。この地上を生きている限りにおいて私たちの人生は常にいろいろ悩ませる出来事があるんですね。私たちを不安にさせる材料がたくさんあるんです。私たちの人生の中では自分の力でどうすることもできない、そのような状況に置かれることがあるんです。そのような時に私たちにとって本当にこの聖書の御言葉が与えられているということは大きな慰め、大きな励まし、実際私たちの問題の中に神様が介入してくださるということほど大きな祝福はないです。でも私たちが知らなきゃならないことは、たとえ今の持っている問題が解決されたとしても、私たちの人生には次から次へと常に問題、新しい問題が起こるということでありますね。一つの問題が解決されないなら、新しい問題、新しい試練が私たちの人生を襲ってくるということなんです。それは何を意味していると思いますでしょうか。神様は聖書でいつも私たちを祝福すると言われるのに、神様は一人子イエス・キリストを愛この世に送り十字架にかけて死なせるほどあなたのことを愛するというのに、あなたのことを祝福すると語るのに、なぜ今私たちは現実のこととして苦しみの中に置かれて、悲しみの中に置かれて、試練の中で時には涙を流さなきゃならない、そんな人生となってしまうのか。もちろん試練の中でも祝福はあるんですけど、でもなぜ祝福の中だけで生きることができないのか。それは今この世で与えられる祝福は完全じゃないからなんです。完全じゃないんです。私たちイエス様を信じて祝福受けることができます。でもその祝福は、この世における祝福は完全な祝福ではないと、完成した祝福ではないということを覚えるべきなんです。神様が準備している完全な祝福、この究極的な祝福、その中にはまだ私たちは入っていないんですよね。ではいつ私たちはその神様がくださる完全な祝福の中に入ることができるのか、それは私たちが持っている、今持っているこの肉体を脱ぎ去る時でありますね。脱ぎ捨てた時、すなわちこの地上生涯を終えて肉の体を脱ぎ捨てて神様がおられる天国へと導かれる時であります。その時こそ神様が与えてくださる完全な祝福の中に私たちは入ることができるようになるんですね。だからイエス様もこのように言ったんです。ヨハネの16章33節読んでますね。ヨハネの16章の33節、ヨハネ16章33節読んでみますね。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。はい、こう見ればイエス様がご自分の弟子たちに対して何と語っているのでしょうか。あなた方は私の弟子として生きているから本当に良いことばかりあるんですよ。祝福ばかりあるんですよ。あなたの人生すべてにおいて勝利だけが準備されているんですよ。そのように語っているのか。違うんですね。 イエス様が語ることは、この世にあっては困難があります、この世にあっては困難があります、語るんです。イエス様はここではっきりとそのように語るんですね。この世にあっては困難がある、あなたがこの地上に生きている限りにおいて、たとえあなたがイエス様を信じるようなものであったとしても、イエス様の弟子としてもう完全に献身して生きるようなそんな人間であったとしても、この世に生きている以上どんな人間でも困難に遭うことは間違いのない事実だということをイエス様は語るんです。信じるようになったからもうバラ色な人生があるんじゃないということでありますね。もちろん祝福もありますけど、前回のメッセージで受けたように、私たちにはどんな困難の中にあっても御言葉がある。神様の御言葉が困難の中にあっても私たちをたくましく生かしてくださる。信じない人々にとっては神の御言葉は愚かなものであります、馬鹿げたものであります。でも信じる私たちにとっては神の御言葉は私たちの生きる力、それだけでも大きな祝福なんですね。でも残念ながらクリスチャンになってもこの世の中で問題に襲われることなく困難に遭うことなく生きるということは不可能であるということ、イエス様がそのように語っているんですね。この世にあっては困難があります。それではいつ私たちが完全な神様の祝福の中に導かれるようになるのか、先ほども言ったように私たちの肉体の体を脱ぎ去る時でありますね。この地上生涯を終えて神様がおられる天国に帰った時に、私たちには完全な祝福、もう二度と涙も流すようなことはない、苦しみ悲しみから完全に解放されて、過去のものは全て過ぎ去り、新しい世界が、祝福の世界が始まるということなんですよね。その時に私たちは神様がくださる完全の祝福の中で生きるということ、天の御国には罪は存在しないんです。なぜならば罪の原因である肉の体、完全に脱ぎ去ったものだけがその場所に入ることができるからですね。ですからその場所にはもう天国には騙し合いもないんです、競争もないんです、憎しみもないんです、争いもない、ただ平和だけがあって、ただ喜びだけ、ただ愛があって、神様の完全な祝福を受けながら、神様の栄光に光照らされながら、私たちはその場所で永遠に生きることができる、それが天国であります。主は私の魂を生き返らせてくださるということ、それは私は死んでも生きることができるんですという祝福であります。肉体は滅びても霊と魂は神様の御国において永遠に生きることができる、ここにいる私たちは神様が与えてくださるその永遠の喜び、永遠の祝福の中に今すでに導かれているんだということ、約束の切符を手にしながら生きるものであるんだということなんです。今は確かに少しばかりの困難の中に置かれていますけど、でも私たちには天の御国という神様が準備した完全なる祝福が準備されているのです。だから希望があるということ、ここにおられる全ての方々がそのような素晴らしい天国行きの切符を持ちながら日々生きることができる皆様でありますようにと心から願うんですね。その切符は誰でも手にすることができるんです。どんな人間であってもその切符を手にしながら生きることができるんです。私の父は昔ヤクザとして生きていました。ヤクザの世界、罪を犯さなきゃ生きていくことできない世界であります。そんな人間であったんです。でもそのような人間であっても今は天国行きの切符を持って神様を愛し、神様を賛美しながら喜びながら、イエス・キリストが私の親分だと言いながら生きているということなんですね。希望を持って生きることができる、どのようにすればその切符を手に入れすることができるのか、どこに買いに行けばその切符を手にすることができるのか、私たちはどこかにその切符を買いに行く必要はないですね。今すぐに、今この瞬間にその切符を手にすることができるんです。イエス様を我が救い主として信じるだけです。イエス様を信じる、これができるならば、私はイエス様を救い主として信じます、この告白ができるならば、その人はその瞬間に天の御国の行くことができる切符を手にして生きるということなんですね。じゃあなぜイエス様を救い主として信じればよいんでしょう。イエス様を救い主として信じるだけでその権利、その権威が、その祝福が与えられているんだけど、なんでイエス様を救い主として信じればいいのか。それはイエス様が私たち全員の罪の身代わりとなって、今から約2000年前に十字架にかかって死んでくださったからなんです。 今から約2000年前十字架の出来事を皆さんも知ってるとよく知ってると思いますけども、あれはあの十字架の死は実はここにいる私たちの身代わりのための十字架であったということなんですね。聖書に書いてあるんです。第一ペテロの3章18節というところ読みますね。第一ペテロの3章の18節というところをお読みいたします。聖書でこのように書いてますよ。第一ペテロの3章の18節をお読みいたします。よろしいですか。第1ペテロ3章18節をお読みいたします。キリストもイエス様ね、イエス様も一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。はい、イエス様の十字架は本当は罪人である私たちが受けなきゃならない刑罰であった。ところが私たちの身代わりとなって、私たちの罪を全て背負ってイエス様が十字架にかかって死んでくださった。全ての私たちが受けなきゃならない刑罰、イエス様が身代わりとなって受けてくださったということ、それを私たちが信じるんです。そのことを信じるんです。その方を救い主として心の中に迎え入れるのです。そうすればその人は魂が生き返るんです。そういう恵みなんですか。今この瞬間にイエス様、あなたの十字架は私の罪のための身代わりの死でありました。イエス様、感謝します。あなたを救い主として迎え入れます。その告白をすると同時にイエス様がこの切符をあなたに与えてくださるということなんですね。ここにおられる全ての方々が魂が生き返る、この世における少しばかりの80年90年の人生の祝福だけではない、本当に永遠に与えられる祝福、神様が本当にあなたに与えようとしている究極的な完全な祝福、その中へとここにいる全ての方々が導かれることをもう一度心から私は祈るのでありますね。もしまだイエス様を信じていないという方がいるならば、一日も早くこのイエス様と出会ってイエス様を信じて、もちろんこのお話聞いただけで全てのことを悟ることができることではないでしょう。でもこれからも続けてこのイエス・キリストの十字架について皆様が黙想し、そして悟りへと導かれるならば幸いであります。もう一度3節読んでいます。詩編23編3節、23編3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。はい、主は私を義の道へと導かれます。義とは何でしょう。義とは何でしょう。それは完全です。完全な義を表します。 義とは完全なんです。少しでも何か悪い部分が混ざっているならそれは義とは言わないんです。完全に正しい人、完全に清い人、そのような人が義人だと呼ばれるのでありますね。じゃあそれではそんな人がこの世の中に存在をするのか、完全に正しい人というの、そんな人はこの地上に存在するのか、完全に清い人、そんな人はこの地上に存在するのか、人間の力で完全な義人となって生きるということはできるのか、可能なのか。残念ながら私たちにはそれは無理でありますね。しかしイエス様にはそれができます。神であり人であるイエス様、義人としてこのイエス様こそこの地上で唯一そのように生きたお方でありますね。でも私たちにはできないんです。ここにいるどんな、もちろんここにいる人々、正しい人のように見えますし、素晴らしい立派な方々のように見えますけれども、でも神から言われる義人だ、そのように私は胸を張って手を挙げて私は義人です、そのように私の努力で言うことができる人は誰もいないということでありますね。しかしマタイの福音書を見ればユダヤ人たち、特にその宗教家たち、パリサイ人、律法学者、そのように呼ばれている人たちはそれを目指したんですね。律法を完全に守るように教えて、自分たちもそのように生きることができる、そしてそれをすることができれば救われると考えて、必死になって自分の努力で義人になろうとしていたということなんです。でもそれは不可能なんです。不可能であることはイエス様も証明をしたんです。ローマ人への手紙を見ればパウロ自身もそんなことは無理だということを何度も語っているんですね。でそこでもう一度23編3節を見れば注目するべき言葉があるんですけど、皆のために、 皆のために私を義の道へと導きますということなんですね。でこれをもっと別に言わせれば、皆によって私は義の道へと導かれるようになるということなんです。皆によって主に導かれて、イエス様に導かれて、私たちは義人となることができるという告白なんです。聖書一つ読んでみましょう。ローマ人への手紙3章、ローマ書3章20節から22節、ローマ3章20節から22節、よろしいですか。ローマの3章の20節から22節を読んでみますね。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるんです。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ何の差別もありません、うん、まず20節見れば、律法を行うことによって、すなわちあなたが熱心に律法を守ろうと努力したとしても、それによって誰一人として神の目から見るときに義人だと呼ばれるようになる人はいないんだということ。どんな正しい人間であっても、ある程度正しいように見えるだけであって、完全に正しい人、神の目から見える完全な義人となることは誰一人としてできないということなんです。でも22節を見れば何と書いてあるのか。それはイエス・キリストを信じる信仰によって神様が定めた完全な義人となることができるんですよと語るんです。今ここにいる皆様の中で、もしイエス様を救い主として信じているということであるならば、その人は今この瞬間も神様から義人として認められて生きているんだということなんですね。これが恵みなんです。本当は義人として認められるはずのない存在なんです。私たちは罪人なんです。いつも簡単に悪い言葉を発するんです。顔は笑っていても心の中で何言ってるかわからない、すぐ怒ってしまう、自分の思い通りにならないと言ってすぐ機嫌が悪くなってしまう。以前の私たちは神様を無視して神様から背を向けて自分の好きなように生きていた、そんな存在だったんです。でもそのような人間であったとしても、あなたがイエス様を信じるならば、その信仰によって神様が義人としてあなたのことをそのように認めるんですよ。なぜならばあなたが犯すすべての罪をイエス様が背負って十字架にかかって死んでくださって、すでに刑罰を受けてくださったからなんだ。だからその私の代わりに刑罰を受けてくださったイエス様を信じるならば、そのイエス様と共にあなたも義人として認められるようになるんですよということなんですね。これが恵みなんです。本当は義人じゃないんですけども、義人であるかのように、神様は完全な義人であるかのように見てくださる。神様がそのように認めてくださる。何によって？イエス様を信じる信仰によってそのように認めてくださるということなんです。ですからここにいる皆様にお願いいたします。自分のことをあまりにも罪人だと言って、自分のことをあまりにも責めないでください。自分が罪人だと言ってあまりにも苦しまないでください。あなたがもし罪を犯したとしても、私たちには恵みの道が開かれているということを忘れてはなりません。それは悔い改めです。真実な心で、神様今日もこんなことをしてしまいました、どうか神様許してください、真実な心で悔い改めるなら、あなたが一度も罪を犯した人でないかのように神様見てくださる、そのように聖書で約束しているんですよね。神様がそのように定めたっていうんです。だから恵みなんです。受けることのできないけど受けることができるんだった、それが恵みなんです。ですからここにいる皆さんはすでに義人だということ。もちろんまだいくつもの問題あるんです。罪を犯します。間違ったことをします。だからこそ私たちには御言葉があります。御言葉が私たちをさらに新しいものとして、新しい清いものとして作り変えてくださるということなんですね。義人と認められているけども、でもこの世にあってもまだ完全なものじゃない。だから私たちは御言葉を読まなきゃならないんですよね。御言葉とともに神様が願われる器として変えられていくということ、そのために日々聖書の御言葉を黙想して、その御言葉に従うという決心を持ちながら歩んでいかなきゃならないということなんですね。 もうある日は日曜日だけ聖書読んで、もう日曜日も聖書持ってこないという人もいるけど、日曜日だけ聖書読んで月曜日から土曜日まで一度もあれ聖書どこにあったかな、日曜日朝行くときにですね困る人もいるんですけど、そんな皆さんじゃないありませんように祈りますね本当に毎日聖書読んで聖書の御言葉黙想しながら、この与えられるメッセージの通りに神様生きることができるように助けてくださいと祈るんです。御言葉に従う生活をしなきゃならない、間違いないでください。信じればその人は間違いなく天国に行きます。でもこの地上においてさらに整えられた器となるためには、御言葉による訓練はいつも私たちに必要であるということを忘れてはならないです。でもそのことも私たちの力、私たちの努力じゃなくて聖霊様が導いてくださるということなんですね。私がするんじゃない、私が頑張って正しい人になるんじゃない、私が頑張ってクリスチャンイエス様のように生きるということじゃない、聖霊様の助けによってそれがなされるということなんですね。私は信じたの本当に聖霊様の恵みなんです。聖霊様の助けなかったら、イエス様あなたのために今から2000年前ユダヤ人として生きたあの一人のお方が十字架にかかって死にました、それを信じるならあなたは救われるんです。誰がそんなことを救われるんです、そんなことを信じることができるのか。人間的にいくら考えてもあのイエスキリスト私たち見たこともないのに、そのお方があなたのために十字架にかかって死んだ言われても、そんなこと誰も信じることできない、そんな馬鹿げた話、そんな幼稚な話この世の中にないですよね。でもそれを私たちは今信じているということ、それは私の力じゃない、聖霊様によってその信じる信仰も与えられたんですね。聖霊様によって私たちの信仰始まったんですから、聖霊様によって最後まで私たちは行くんです。聖霊様によって私たちは作り変えられる、聖霊様によって私たちは新しくされる。私たちの努力じゃなくて、もし私たちが努力しなきゃならないということならば、御言葉を読んで御言葉を黙想して、御言葉からどのように私が生きなきゃならないのか、それをいつも教えていただくことであるということなんですね。もう一つ聖書を読みましょう。ガラテヤ人への手紙、ローマ書のもう少し後ろのガラテヤ人への手紙5章の22節から23節読んでいます。ガラテヤ5章22節から23節ガラテヤ5章22節から23節これは私たちの教会の名前なんです。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。もう一度言います。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。私たち教会始めるときね、もうお祈りしている中でどんな教会の名前いいかな、だから神様この御言葉を示してくださって、もう本当は9つ全部つけたいんだけど、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、教会、あまりにも長いからだから最初の3つだけ取って愛、喜び、平安、ラブ、ジョイ、ピース、チャーチってしたんですけど、でここを見れば9つの聖霊様による実が書かれてあるんです。でこのような実を私たちが結ぶことができれば感謝ですよね。そして私たちがこのような実を結ぶためには、それは私たちの努力じゃなくて、今読んだら何て書いてあるんです、御霊による実だというんです。聖霊様の実だというんです。聖霊様の働きによって、聖霊様の助けによって、そのような実を確実に結んでいくことができるものとして変えられていくということを教えているんです。今日知っていただきたいことは、じゃあ聖霊様はどうして働くのか、どうやって働くのか、それは御言葉と共に働くということです。御言葉と聖霊様はいつもセットだということを忘れてはならないです。御言葉を読むときに聖霊様が一緒に働くんです。気づけばそれによって9つの御霊の実が私たちの中に結ばれている、そういう結果を見るようになるんですね。洗礼を受けたばかりの時よりも現在の自分を見るときにどうでしょうね。美しい実が私の中で結ばれている、そのように感じることができるんでしょうかね。3年前よりも2年前よりも1年前よりも1週間前よりも、先週ここで礼拝を捧げた時よりも、もっとこの9つの豊かな美しい実が結ばれている、そのように感じることができるのか。いや、感じても感じなくても必ずそうなっているんです。もしあなたが聖書とともに、御言葉とともに、聖霊様とともに生きることができているなら、私たちは間違いなく1年前よりももっと美しい実を結んでいるものとして作り変えられているんだということをぜひ信じていただきたいのであります。もし何も結んでいない、ここに書かれてあるものを9つ何も結んでいない、そういうことなら、そっちの方が奇跡なんです。本当にそっちの方が奇跡です。必ず神様信じて御言葉と共に生きている人は、必ずそのような美しい御霊の実を結ぶようになるということをぜひ信じていただきたいのでありますね。 私たちが御言葉を愛して御言葉に従って生活しようとするならば、その行動とともに聖霊様が働き、多くの美しい御霊の実が私たちの中で結ばれるようになるということ、神様の恵みによって義人とされた私たちが、御国の民とされた私たちが、さらにこの地上においても神様の器として、本当に完全には無理なんですけども、でも少しずつ少しずつイエス・キリストの姿のように、私たちは最初どのように作られたのか、アダムとエバが最初どのように作られたのか、それは神の形に作られたんですよね。クリスチャンになるということはどういうことか、神の形に戻ることなんです。神が作られたその最初、神の形に戻ることなんです。イエス様のように生きることなんです。そのための回復、今工事中であるということでありますよね。それが完全になされるのは天国でありますけれども、でもこの地上生きている限りにおいて、私たちは日々少しずつこの9つの御霊の実が豊かに満たされながら、実らせながら生きることができる我々になることを願います。そして与えられたこの美しい、その愛、喜び、平安という御霊の実がたくさんの人々に分け与えられる、そんな生き方をしたいと願うのであります。一言お祈りいたしましょう。主は私の魂を生き返らせてくださるから感謝いたします。今イエス様、あなたを信じる信仰によって義人と認められていることを感謝いたします。天国の民とされていることを感謝いたします。もしこの中にまだそのような特権に預かっていない方がいるならば、一日も早くイエス様と出会うことができますように、イエス様の十字架を知り、イエス様の十字架を悟り、イエス様の十字架に感謝して生きる者へと変えられますように祝福してください。またクリスチャンである我ら一人一人も、さらにこれからもイエス様のような姿に変えられていきますように、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この9つの御霊の実を豊かに実らせることができるものとして、これからも御言葉と聖霊様の助けによって生きることができるように導いてください。この1週間そのように生きることができるように助けてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。